皆さんおはようございます。そう、素晴らしいね、聖霊のバプテスマっていうのが、この間その祈りがありまして、今日はペンテコステと言いまして、キリスト教の中では、五旬節、日本語で五旬節というんですけども、聖書の中でイエス様が天に帰られた後、50日目にその弟子たちの中のところに聖霊が下ったというのが使徒の働きの2章にあるんですけども、大抵は2章からメッセージするんですが、今日は通読が8章でしたので、8章からメッセージしたいと思います。一言お祈りして始めたいと思います。ハレルヤ、天の父なる神様、感謝します。神様、今日この本当に聖霊が、私たちに下るこの聖霊のペンテコステの、礼拝できること、ありがとうございます。神様、本当に素晴らしい賛美と、そして証の中で本当にあなたが、この若者たちの上に働いていること、若者たちの中に本当に聖霊が、豊かに働いていることを本当に感謝いたします。神様、私たちもあなたの御言葉から今、心を開き、そして、あなたのメッセージを聞きたいと思います。神様、感謝します。今心を合わせてイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。ゆりかちゃんの証に、ありましたの聖霊のバプテスマ、まあ、その使徒の2章には総絵が書かれているんですけども、天からこの、ね、聖霊が下って、そして人々が本当に予言をし、異言を語り、そして本当にこの素晴らしいこう、ね、神様の臨在、神様が本当におられるという体験をする場面が使徒の2章にあるんですけども、まさかその同じ体験を、するとは思わなかったという、そういう、ね、ユースの本当に若者たちがそういう体験を、しました。で、話の中にありましたけども、御心のままにってね、主の御心のままにって何っていうふうに言うか言いましたけども、今日はその話を、したいと思います。主の御心のままに生きるっていうのは何かと言いますと、聖霊に導かれて生きるということ、聖霊に導かれて生きるということは、神様の計画を生きていくということ、そのためにはどのようにしたらいいのか、ユースケの証の中ではね、その3年前の話が出てきましたけども、自分覚えてるんですよ。なぜかというとですね、やっぱり嫌じゃないですか。自分の子供と対決するのも嫌な、結構ね、エネルギー使うのに、人の家のね、でも、敏夫さん、私、そのお父さんね、敏夫さん、やっぱ自分のこと信頼してくれてるんだなって、すごい嬉しい部分、反面、ちょっと、でも、本当にね、ユースケじゃないけど、マジかよっていうのがね、何やってんだよ、ユースケと思いながらね。で、結構軽い気持ちで私行った覚えがあるんですよ。まだ若いね、高校生だし、そういうこともあるかもしれないなと思って行ったんですけども、でも、ね、まさかそこで本当に聖霊が働いて、本当にこの素晴らしい時間になって、彼にとっては、信仰のそのターニングポイントになったって後でね、聞いて思いました。私も反省しました。はい、今日のところですけども、ちょっとこれ、この箇所なんですね。使徒の働き8章30と31、まあ、ちょっと面白いのがあったら見た、やったんですけども、あなたが読んでることがわかりますか？こっち、導く人がなければどうしてわかりましょうって、これ聖書の箇所なんですけども、今日は、使徒の8章のこの、まあ、舞妓さんじゃないですけど2人登場人物が出てきます。使徒の働き8章25節から読みながら進めていきたいと思います。このようにして主たちはおごそかに証をし、また主の言葉を語って後エルサレムへの帰途につき、サマリア人の多くの村でも福音を述べ伝えた。ところが主の使いがピリポに向かってこう言った。立って南へ行き、エルサレムからガザに下る道に出なさい。このガザは今荒れ果てている。どういうことかと言いますと、フィリポという人が、まあ、今日の、まあ、一人目の、主人公です。今このサマリアというところがすごい盛り上がってます。迫害によって広がった福音がサマリアに広がって、今サマリア伝道が今熱い、そういう状況なんですね。で、そこで多くの人に福音を伝えるキリストイエス様が、蘇ったイエス様が生きておられるということを伝える、その働きがあるんですけども、この主の使い、まあ、聖霊が、神様がと言ってもいいかもしれません。ピリポにこう言ったんですね。今この盛り上がってる、もうすごいね、このサマリアから寂しい地方に一人で行きなさいっていうふうに言うんですね。あなただったらどうしますかと。ね、で、私だったら、いや、ちょっと待って、嫌です。他の人を探してください。今ここ大事なんですから。今ここが本当にね、すごい今盛り上がってるんですから。って言うかもしれないし。いや、行きますけども、やっぱり今ここが大事だから、ここが終わってからにしましょうっていうかもしれない。 場合によってはね、いや、ちょっとわかりました。でもなぜですか？理由をちゃんとね、理由はっきり教えてくれたら私行きますっていう人もいるかもしれない。ですけども、このピーポという人は、もう何も聞かずにね、わかりました。そこで彼は立って出かけた。するとそこにエチオピア人の女王カンダケの交換で、女王の財産全部を管理していた宦官のエチオピア人がいた。ちょっと頭整理してくださいね。彼は礼拝のためにエルサレムに登り、今帰る途中であった。彼は馬車に乗って預言者イザヤの書を読んでいた。もう一人の登場人物、エチオピア人の高官というのが出てきます。この人物、実は謎が多いというかね、ありえないですね。まず、エチオピア人というと、このところのこのユダヤ人、ピリポにとっては、異邦人といって、あんまり関わっちゃいけない異教の人です。しかも、女王の高官ですから、かなり偉いし、最高権力者の部下ですよね。さらに、大蔵大臣ですよ。財産全部持ってる大蔵大臣で、地位も富もあるエリートです。しかし、この宦官っていうのは、その、あれですね、元男性だった人ですよね。日本ではあんまりないですけど、中国とか、この時代にも、奴隷に、捕虜になって宦官にされたり、あとは、まあ、宦官になることによって、高い地位になれるって、そういう、時代があったそうです。でもユダヤ人にとっては、とんでもないそんな罪人ですよ。そんな人と関わりたくもないし、関わる理由もない。でもなぜかその人が、馬車に乗って、聖書を読んでいる。預言者イザヤの書を読んでいると。ところが、ピリポはこの人どう思ったか。ピリポの目から見ると、皆さんちょっと考えてくださいね。彼がはるばるエチオピアからエルサレムの礼拝にの帰りで聖書を読んでいるっていうことは、まだ遠くにいてわからないんですね。ただ、遠くの方に馬車に乗った外国人のちょっと偉そうな人がいるというだけです。ですけども、神様は何て言うかと言いますと、聖霊がピリポに近寄って、あの場所と一緒に行きなさいと言ったと。で、言われてピリポは行くんですね。まだピリポには、その聖書を読んでることも何もわかりません。ですけど彼は、従って、行きました。そこでピリポが走っていくと、預言者イザヤの書を読んでいるのが聞こえたので、あなたは読んでいることがわかりますかと言った。するとその人は、導く人がなければどうしてわかりましょうと言った。そして馬車に乗って一緒に座るようにピリポに頼んだ。さっきのところですね。声をかけたくないし、あんまりかかりたくない。で、そんな理由もないし、自分には関係ないと思ってるんですけども、聖霊が彼に語った時に、わかりました。そう言って声をかけたと言います。じゃあちょっと先も進みますね。彼が読んでいた聖書の箇所にはこう書いてあった。お堀場に連れて行かれる羊のように、また黙々として、毛を刈る者の前に立つ子羊のように彼は口を開かなかった。彼は、癒しめられ、その裁きも取り上げられた。彼の時代のことを誰が話すことができようか。彼の命は地上から取り去られたのだ。イザヤ書に書いてあるんですけども、これだけ読んでもわからない。私たちもわかりません。ですけども、これは、イエス様のことを表している。そのことを、ピリポは伝えるんですね。宦官はピリポに向かって言った。預言者は誰についてこう言ってるのですか？どうか教えてください。自分についてですか？それとも他の人についてですか？ピリポは口を開き、この聖句から始めてイエスのことを彼に述べ伝えた。イエス様は私たちの罪のために、自分は罪がないのに十字架にかかって、ほふり場に連れて行かれ、羊のように連れて行かれて十字架にかかり、そして命を、捧げました。そして私たちの罪が許される。それが福音なんですけども、そのことをピリポはこの宦官に伝えたんですね。キリストの福音を伝えること。道を進んでいくうちに水のあるところに来たので宦官は言った。ご覧の際、水があります。私がバプテスマを受けるのに何か差し支えがあるでしょうか。こう洗礼を授けるんですね。そしてピリポは言った。もしあなたが心、心底から信じるならば言うのです。すると彼は答えて言った。私はイエス・キリストが神の御子であると信じます。この37節、皆さんの聖書にはないかもしれないんですけども、もし心から信じるのであれば、イエス・キリストが御子であると、神の御子であると信じるならば、このバプテスマを授けると。そして馬車を止めさせ、ピリポも宦官も水の中へ降りていき、ピリポは宦官にバプテスマを授けた。水から上がってきたとき、主の霊がピリポを連れ去られたので、宦官はそれから後彼を見なかった。が、喜びながら帰っていった。それからピリポはアゾトに現れ、すべての町々を通って福音を述べ伝え、カイザリアに行った。という箇所なんですけども、今日3つのことを、ここから、 考えていきたいと思います。聖霊の声に従うとはどういうことか、まず最初にこの一つ目、私たちのこの生きているこの世界は偶然ではないということ、そこに神様の愛、神様の聖霊のアレンジがあるということに、気がつくこと、今から何年か前か、私の娘がアメリカに行っていたんですけども、その時にこんな話を聞いたんですね。アメリカの、娘から、聖書の中でヨナという人出てこない、ヨナの話を聞いたと。ヨナの話、どんな話かと言いますと、このピノキオの元にもなっているのかな、ヨナという預言者がいたんですけども、神様にこのねニネベという町に行って、その町に悔い改め、町の人たちがね悪いことばっかりしてるから、そのねその悔い改めるように伝えなさいというふうに言うんですね。でもそのヨナという人は嫌だと、あいつらに俺そんなこと言いたくないで反対方向に逃げるんです。それによって海が嵐になるんですけども、その嵐の原因がヨナということで、ヨナは、水の中にこう落とされるんですね。落とされて溺れてもう死んでしまうっていう時に、神様は大きな魚を送って、その魚にヨナを飲み込ませると。で飲み込ませた後、そのお腹の中で3日3晩過ごしながら、今度ヨナはそのニネベの町に吐き出されると。でニネベの町に行って、ヨナがその町の人たちに預言者として、この悔い改めなさい、正しい道を行きなさい、神様のことを信じなさい話をしたところ、その町の人たちはそれを信じて悔い改めると、によってその町は滅びから救われるんですけども、今度ヨナはそれを見て怒るんですね。ほら見ろと、俺はだから嫌だったんだと、俺こいつら嫌いなんだと、なんで神様そんなねこう気前がいいんだと。そうすると神様はヨナをこうなだめるんですね。そこは暑い場所だったんですけども、トウゴマの木といって、このね日陰になるような木を一晩で生やして、暑いくてねもう苦しそうにしているヨナを助けるんです。ヨナは木が出てくる、木がこう生えてくると、ああよかったか、涼しいってなるんですけども、その次の日に神様は今度ね木を枯らしてしまうんです。でそれと今度またヨナ怒るんですね。なんで神様はこのねトウゴマの木をね枯らしてしまうんだと、という話なんですけども、まあどういう話じゃなくてもっと深い話なんですが、英語のね訳ではね、それをね神様が魚を用意したっていう、魚を備えたっていうのをアレンジしたというふうに書いてあるんです。そういう訳があると。それ面白いなっていうふうにね言ってたんですよ。神様は魚をアレンジしたんですよ。トウゴマをアレンジしたんです。面白いと思いません？例えばこうね、神様時計見ながら、まあ、こう時計かもしれないけど、あ、そろそろね溺れちゃうから魚をちょっとアレンジしようと、魚を送りね、魚がじゃあ、例えば何時何分に、嵐を起こして、何時頃に魚を送り込んで、で、何時頃に、魚に飲み込ませて、で、その後3日間その魚のお腹の中に行かせてから、ニネベの町に、連れて行くと。で、さらに今度、すごいですよ。ヨナ一人の、たった一人のために、神様、嵐は起こすわ、大きな魚を備えるわ、で、トウゴマの木を一晩で生やすわ、生やしたと思ったら一晩で枯れるわ。もう、大騒ぎです。でもヨナ一人のために神様はそこまでしてくれる。私たちのためにもそこまでのことをしてくださる神様であり、今までしてくださってる、今もしてくださってる神様だということに、ね、考えると、いや神様すげえな、神様本当にハハってなりますということをね、何年か前に昔うちの娘がね、書いて送ってきました。このピリポとエチオピアの交換の出会いにも神様のアレンジがありました。主はピリポを華やかで仲間もいる快適な場所から寂しい荒野へ行くようにアレンジします。で寂しい人気のない道をガザへと下るピリポで、一方遥か遠い国からエチオピアというアフリカですよ、アフリカからイスラエルに、ね、エルサレムまで礼拝のためにはるばるやってきた人がいる。そんな広いところ、馬車で、ね、南へ行く中で、その広い道の途中で本来だったら絶対に会わないはずの二人が出会うんですね。広い世界の中で偶然の出会いをする、それは偶然じゃないんです。私たち世の中起こっていることを偶然って言い始めると本当につまんなくなります、世の中が。神様はそのようにアレンジしてくださってる。私たちの毎日もここに皆さんが今来たことも神様がアレンジしてくださってる。私がね、嫌だったけどゆうすけのとこ行ってね一緒になったのも神様のアレンジですよ。 まあ、別に嬉しくて、よし、ちょっとイエス君、これ、懲らしめてやろうとかって思いませんもんだって。神様は、そういうアレンジをしてくださる。たった人のために。たった人のために、そんだけアレンジしてくださるね。じゃあ、二つ目。じゃあ、神様の声を声を聞いて従うということはどういうことか。見ていきたいと思います。さっきね、最初、御心のままにってこう祈ります、クリスチャンは。で、御心って何でしょうと。どこにあるんでしょうと。結構御心のままとか言いながら自分のね、こうしたいです、神様っていうのがあったりするんですけども。でも神様のアレンジ、神様の計画の中を生きる、聖霊のアレンジっていうのはどこから来るかと言いますと、まずは祈りです。聖霊の導きによって、御霊によって祈るという、ことが、この次のところだな。エペソの6の18に書いてます。すべての祈りと願いを用いて、どんな時にも御霊によって祈りなさい。そのためには絶えず身を覚ましていて、すべての生徒のために忍耐の限りを尽くし、また祈りなさい。御霊によって聖霊に祈る。つまり、心の中に、私たちの中にいる聖霊に聞くんですね。神様、これはどういうことでしょうか。私はどうしたらいいんでしょうか。さっき、ゆうちゃんがね、祈りの中で、神様を求めて、そしたら詩篇のね、116の1、が与えられたと言いましたけども、もう一つ、私たちが祈るときに神様は言葉をくださいます。二つ目は御言葉の確信です。聖書、私たちなぜ聖書を読むかと言いますと、そこに神様の約束があり、神様のメッセージがあるからです。私たちがこの揺るがない土台を作るためには、御言葉への確信が必要です。これは正しい、本当にそうだ。ユウスケが選んだ言葉は、私が道であり、命であり、真理、あと、その、ヨハネの14章の6と8の32、私が道であり、命であると。あと、この真理、御言葉が、に真理がある。そこに土台があるということを、聖書に書いてますね。お二人ともね、すごい偉いなと思って、その御言葉をこうね、大事にしてるというのは、すごい、ことだと思いますけども。神様のアレンジの中を生きるとき、私たちは祈りと御言葉によって、この私たちの行く方向が示されます。生きる、目的が与えられます。ビジョンが与えられます。ローマの10の17、そのように信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストのについての御言葉によるのです。また御言葉を実行する人になりなさい。自分を欺いてただ聞くだけのものであってはいけませんと。聞いて従うということ。三つ目。エチオピアの高官というのが出てきます。この人不思議な人ですけども、外国人で全然ね、神様のことを知らないはずなのに、なぜか礼拝するためにエルサレムまでやってきて、さらに、イザヤ書、ね、この当時、聖書高いんです。今も高いですけども、読んでたと。わからないけど読んでた。こういう神様を求めるもののことを、求道者というふうに、言うんですけども、エチオピアの高官は、この求道者でした。遠く異国の地に、生ける誠の神を知らない国に生まれました。日本もそうかもしれない。本当の神様を知らない。どういうわけか彼は、イスラエルの神、聖書の神を知って、それを信じることになった。で、もっともっと知りたいと思って、エルサレムにやってくると。彼は一大決心をして、エルサレムへ礼拝の旅に出ました。で、そこで高価な聖書も手に入れて一生懸命読みました。神様のことをもっともっと知りたい。もっともっと知りたい。だけどわからない。どうしたらわかるんだろう。そんな人を神様が放っておくはずがありません。たった一人のエチオピア人のために神様はピリポの運命を変えてまで、キリストによる救いを伝えに行ったんですね。ような一人のために嵐を起こし、魚をね、アレンジし、十日目の木を生えさせる神様は、そういう神様です。で、99匹の羊を置いてでも、たった1匹を探しに行く、それが私たちの神様です。このエチオピアの高官のためにしてくださったように、私たち一人のために、私一人のために、皆さん思い出してください。皆さんにもそんな経験、そんな出会いがあるんじゃないでしょうか。私たちが求めるときに神様は放っておかないんですね。私が、オーストラリアのバイブルカレッジに行った時にですね、英語の先生、マリアン先生っていうね、オーストラリアの、女性の、 方がいまして、私英語というかね、もう勉強苦手で、勉強も苦手だしね、私よく居眠りするんですよ。礼拝中もね、気をつけないとね、あれなんですけども、皆さん大丈夫ですか？寝てしてください。大丈夫ですね。で、英語の勉強してたんですけども、授業中もね、寝てるようなね、そういうね、落ちこぼれの生徒だったんですね。他のアジアの生徒たちはもう真面目でね、その中国の方も韓国の方もすっごい一生懸命勉強してるけど、私だけね、全然もう、ダメな生徒だったんですけども、そのマリアン先生は、なんかね、私一人のために、私のために、わざわざプログラム、そのね、聖書じゃないや、その英語の勉強の予定を大幅に変更して、アレンジしてくれた。例えば、まずね、最初難しいテキストやってたんだけども、それがね、いつの間にか写真入りのね、なんか絵がいっぱい描いたやつに変わったんです。で、動物の話とか、なんか映画の話とか、なんかこう、私がこう、居眠りしないような話をね、どんどんしてる。で、そのうち私ね、一つね、好きな言葉を覚えたのね、英語で。エクスカージョンって言葉。遠足って意味なんですよ。で、マリアになると、またもこうなってると、じゃあ来週はエクスカージョン行きましょうとか、ふって起きるんですね。もう、犬の散歩みたいなもんですよ。犬が散歩ってこうね、尻尾振るみたいな。で、もう私その先生以外だったら多分ね、もう勉強なんかできなかったと思うんですけども、本当に、もう私にとって本当に、生涯一番、大好きな先生の一人なんですけども、で、約半年の英語コースを終えて、私は一旦日本に帰るんですね。で、彼女はボランティアで来てるから、仕事を休んでボランティアで来てた。で、仕事を休んで、またアデレードに戻ったんですけども、本土の方にね。で、私たちは、そこで日本に帰った後、もう一回ね、タスマニアに行って、本格的に私たち本当に、聖書の勉強して、そして、宣教師になろうと思って行ったんですよ。そしたらまたいるんですよ。一回帰ったはずなのに。で、ね、英語の先生として帰ってきてくれた。神様がね、アレンジしてくれた。私のために。で、なんかこう、私のため、私のためって思ってると、日本人ってこう遠慮して、いやいやと思うかもしれませんけども、この聖書の中では、パウロもそうですけども、俺が一番ですから。神様が私のことをこんなに愛してくれてる。例えばタスマニアにいた時にもう一人ね、日本人の牧師さんがいたんですね。一年間そこにいて勉強してたんですけども、一年だけ一緒に勉強したんですが、本当に立派な牧師さん、私なんかこうクリスチャンになったばかの、人間でしたけども、彼は本当にね、日本で牧会をして牧師さんで、で、その間、私一番素晴らしかったのが、日本語でね、聖書勉強をね、一年間やってもらった。で、楽しくて楽しくてしょうがない。それからですよ、私、聖書大好きになったの。で、彼が聖書を読むたびに口癖のように言って、彼はね、名古屋の人だったかな。口癖のように言うんですよ。これが信じずにおられましょうや、やさんって言うんですよ。こう素晴らしいでしょって聖書を読んで勉強して、で、これが信じずにおられましょうや。もう彼の口癖だったんですけども、だ彼はでもね、葛藤があったのね。なんで私はここにいるんだろうっていう葛藤があったの。で、彼は、どういうことかねと言いますけど、うちの教会は割とね、こう、ペンテコステというかね、精霊とかそういうのをこう信じて、本当にこう、例えば威厳とか予言とかね、こう、賛美もこう、大きかったりするんだけども、彼の教会は、もっと静かな、いわゆる日本のこの賛美歌聖歌を歌って、で、精霊の働きとかあんまりこう、うんっていう神学を持ってたんですよ。あるんですよ、クリスチャンでもいろいろね、いろんなのがあって。で、もちろんでも、彼はそれをね、そこの学校にいたんですけど、その学校が、思いっきりバリバリのペンテコステで、もう、祈りもすごいし、こう、音もでかいし、で、祈ったら倒れるし、っていうのね。で、そこで彼はもうね、おかしいと、ここは。なんで神様は私をこんなところに送ったんだろう。で、実地なんか悩んでるんですよ。横で私はね、俺。神様、私のために彼を、アレンジしてくださった。あんまり話してると長くなっちゃいます。一番最初ね、私本当にね、こう、皆さんもそうだと思いますけども、神様のアレンジ、神様の精霊の声っていうのを聞き始めると、本当にね、人生がね、冒険になります。私もともとその冒険家を目指してましたけども、山登りとかしてね。ですけども、最高の冒険は本当にね、神様を信じるということです。で、そのスタートがいつだったかと言いますと、私、東京農業大学の山の会っていうところに、山のサークルにいたんですけども、そこのね、こう、会室で、こう、授業がある時にも、なんかいつもいたんですね。授業サボって、そこにいたんですよ。毎日いたんですよ。だからそこに、他の学校の生徒がね、わざわざ訪ねてきたんだ、ある日。で、 後でね、話聞くと、なんかね、そういう神、何かこの声が聞こえてそこに行くように言われたって言うんですね。やばいのかなと思って、ね。でも彼女がね、あまりにもね、こう魅力的だったんで、私もうね、一目惚れしまして。で、彼女はハイキングできるところじゃない、ハイキングとかね、そういう山のサークルを探しに来た。で、私のところはハイキングなんか一回も行ったことなくて、岩登りとか、氷登ったり、崖をこう登ったりとかね、あとカヌーで激流下ったりって、そういうことばっかりしてたんですけども、もう思いっきり嘘をつきました。いや、うち大丈夫です。うちもうハイキング、高尾山行きますから大丈夫ですよ。で、ありとあらゆる嘘をついて、引き止めたんですけども、彼女がいなかったら、今の自分はないんですね。冒険のこのね、人生スタートしましたけども、この神様のために、私に、ね、今の妻ですけども、アレンジしてくださって、それから本当に私の人生が大きく変わって、この今のね、この冒険の人生、精霊に導かれる人生が、今も続いてます。この後にできた精霊のアレンジ。ヨナの話もしましたけども、皆さん、私だけじゃありません、ヨナだけじゃありません、皆さん一人一人のために神様はアレンジしてくださってます。皆さん今日の出会いもそうですけども、皆さんが人生の中で出会う人、出会う場所、そこでどんなことが起きるか、全部神様ご存知です。でもすでにね、計画立ててます。あとは皆さんがその声に耳を傾けて、それに従っていくかどうかです。聞こえるんだけど、でもいいやってなってしまう時もあるかもしれない。ですけども私たちが本当にね、この神様の声、精霊の声、精霊のアレンジに従っていくと本当に素晴らしいことが起きます。もう一回、このね、二つ、御霊によって祈る神様に聞いてください。神様、これはどういう意味でしょうか？私はどうしたらいいんでしょうか？で、御言葉への確信、聖書を読んでください。聖書の中にその約束がありますし、神様からの命令があります。で、最後に、私たちの教会、その MDA ビジョンといって、使徒の働きのね、教会と同じように、私たちは、ただ神様からビジョンを受けるだけでなくて、そしてそれを他の人にも伝えていく。導く人がなければどうして分かりましょう。私たちは聖霊の声に導かれる羊でもありますけども、求めるものを導く羊飼いでもあります。聖霊の声を聞いて、このピリポのように、求めている人たちのところに行って、その人たちに、神様のことを伝えてあげる。それが羊飼いの働きです。私たちはそのように召されています。聖霊に導かれる人生というのは本当にエキサイティングです。神様の声が私たちを日々導いてくださいます。今日ペンテコステですから、聖霊がね、いつも以上に、いつもですけども、いつも以上に本当にね、働くことを信じたいと思います。今週もエキサイティングなこの冒険の人生を、聖霊のアレンジの中を、歩んでいきたいと思います。今ちょっと静かに祈りの時間を持ちたいと思います。お祈りします。ハレルヤ、天の父なる神様、感謝します。今あなたの声に、聖霊の声に耳を傾けます。神様、あなたが今までの私たちの人生導いてくださいました。たくさんのアレンジしてくださいました。私たちには本当に到底理解できないような、そのような不思議なこともあなたが起こしてくださいます。神様、そのあなたの本当に素晴らしい、アレンジを感謝します。どうか今この時もあなたが私たちに語ってます。聖霊によって語ってください。私たちがあなたの声に耳を傾け、そしてあなたの声に従っていくことができますように、あなたの御心をもっともっと深く知ることができますように。神様、どうか祈りの中でまた御言葉を通して私たちに語り続けてください。そして私たちがあなたと共に歩んでいくことができますように、神様、御言葉を実行することができますように、神様、聖霊によって祈ることができますように。ハレルヤ、感謝します。今この一人一人があなたにとって ここで立っといということ、本当に感謝いたします。私たち一人のために、ね、あなたは、どんなことでもしてくださることを感謝します。今、あなたの声に、聖霊の声に、従います。今、心合わせて、イエス様の名前によって感謝してお祈りいたします。アメン。アメン。ありがとうございました。